神様の恵みや御言葉だけじゃない、周りの人々のその表情や、また心遣いや、そういったことを通してね、人の恵みを与えられていると思うんですよね。だからまあ例えば育児で忙しいね、お母さんなんか接種状況があって、お役できなくて、すいません、遠慮して、いや、売れて謝るなよって、別に売れて謝ってちょうだい。それじゃなくて、そのあなたの神様がどれほど抱きしめて、助けて、育児に、家事に、その笑顔を支えて、用いてくださっている。恵みそのものですよね。うん。なので、大丈夫です。5つの質問がありますけど、5つの大丈夫が答えです。
ありがとうございます。
大丈夫ですか？
はい。
もうないですか？
大変
勇気
づけられます。ありがとうございます。
まだあったらもう、いいですか？
はい。
ありがとうございました。じゃあ、どうも。はい。
もうここまでですでに30分ぐらい経っていると思いますが、で、これからね、少しメッセージのご案内をしていきたいと思います。やはりね、一方的なメッセージっていうのは、あまりわからないですよね。私自身はわからないです。人から一方的にメッセージをされてもね、それは、やっぱり、私の言葉を通じて語ってますし、聞く人もその言葉を自分の、その感性で受け止めているので、それは必ずしも一致しないんです。私が言おうとしていることと、皆さん聞き取っていることは一致しないですね。で、進学校で教会史の授業を持ってますけれども、その時も私は教えたことを次の時までにみんな分からなかったことを書き出して、で、分かったことも書き出してみてっていうふうに言うわけですよね。そのレポートで採点するんです。で、その次の時行った時に、心が分からなかったことが出てくると、そこを何が分からないのか、手に聞いて語る。そうすると、よくわかる。それを2、3回やらないと、本当にはわからないと思いますね。ですから、このメッセージが終わった後も、各教会で、また質問ですとか、あるいは、ちょっとおかしいじゃないかとか、ちょっと乱暴なんじゃないかとか、今まで聞いてきたことと違いすぎるから、面食らってますとか、いうような、心がわからないとかいうことは、またお寄せくださったら、またね、どうかちょっと送りますから。そういうふうにしたいと思いますよ。説教者はアカウンタビリティがあるんです。説明責任があるんです。あの時は御霊によって何か語ったから、何かそういうふうな自分でもよくわからないことを語りましたけど、理由それは聞かれたらどこまでもお答えしたいと思います。そしてまた私が言っていることが全く正しいっていうわけでもない。人間のことも神の恵みをなんとか人間が捉えて語ろうとしているだけです。だけに過ぎないんだけれども、教会2000年の歴史の中でこの清さんに対する研究はされてまいりましたので、そういうところから学んで語るのか、それはあながち役に立たないというわけでもないです。とりわけ間違いやすいポイントっていうのはみんな共通なので、そこを避けることができると思います。先ほども申しましたけれども、成果を考えるときにパウロ書簡だけに頼るというような危険だと思います。それは申し上げたように、パウロ書簡はある特定の問題に対してそこは違いますということを言っているだけなので、成果の全体像をこのプレゼンテーションしているわけではないから。で、今日はマルコのただ2箇所をお読みいたしましょう。一箇所目はマルコ14章の27節ですね。新改訳201なんだと申しますが、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、ちょっと早かったですが、14章の、27節ですね。マルコ14章の27節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを。すると羊は散らされると書いてある。しかし、私は蘇った後、あなた方より先に行かれられつまずく。みんなつまずく。で、実際にみんなつまずいているわけです。弟子たちも。私たちもつまずく。でも、しかし、私はあなた方より先に行かれられ
怒りがね、あなた方を聞かない、あなた方は詰まった時に自分はもう神様により頼んでないんじゃない、いろいろ思うかもしれない、そうじゃない、いつもあなた方を待ち、ある時気がついたらイエス様が自分の周りにいなかったと恐れる必要がある、そのまま進んでいったらいい、そのままこれでいいんだろうかと思いながら進んでいったら、その先で必ず待っている、そのようにイエス様は語られました。あとは16章の6節、マルコ16章の6節をお読みいたしますと、16章の6節、聖に言われて驚くことはありません、あなた方は十字架にかけられた、十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう、あの方はよみがえられました、ここにはおられません、ご覧なさい、ここがあの方の収められていた場所です、さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます。これ繰り返し16章のイエスの姿が見えないのを恐れるの、すでにあなた方先へ行って待ち、そこで終わりできる、私たちは失敗します、何度でも失敗する、どれほど失敗するかと思うから失敗する、けれども主イエスは彼らを回復する、私たちを回復させるんです、何度でも回復させてください、だからそうせざるを得ない方だ、そうしなきゃおられない方、そうするために神でありながら人となり、十字架の上でご自分を与え復活して、その命をイエス様に与える命っていうのは、ただ生き生きとした命だっていうじゃない、死を受けた命だ、全てをくぐり抜けた命だ、全ての恐れが信仰だ、またすぐ打ち勝った命を私たちに注いでください、もうでもそれはこの礼拝に、この三教会の礼拝に集っておられる方々には既に注がれている、その命が注がれてない人は日曜日にわざわざ朝起きてそしてやってくるわけはないので、その命を軽んじてはならないですね、私のようなものの信仰はまだまだダメなんじゃないか、それはイエス・キリストが死んで蘇って救えた命をこんなものじゃダメだというのに等しいことなので、そういったらほどの神の思いが、どれほどの神の命が、神の痛みが注がれているかということを私たちは覚えていただけるとです。さてもうそろそろ終わりますけれども、聖火の配布支え発見、上巻は旧約聖書について書く、下巻は新約聖書ですね、でマルコは新約聖書の、マルコは下巻の第3章ですね、マルコ福音書弟子となることと十字架への道、これね、あの下巻の中でもこの3章はかなり惜しいところなんですね、その牛中身を言うということは、自ら本の売り上げを下げるようなものですけれども、まあ、この際一番惜しいところを出ていただこうと思います。どういうふうに書いてありますね、35ページ。マルコの福音書は、キリスト者の聖火について、聖火について多くのことを教えている。いくつか挙げますとね、キリスト者の聖火とは、すべてを捨てて従ってきなさいという招きへの応答がある。出発点があるんです。でも私たちの救いの体験というのは様々で、おそらくね、イエス様を信じたときに全てを捨てて従いましたって言ったら雨にないだろうと思います。それはそれで構わない。イエスと最初に出会った日かもしれない。あるいはそれからしばらく経った日であるかもしれない。でも、私たちはみんな、キリストに従いたいと思っている。全て捨てたかっていうような言われ方をするとね、全てとかいう言葉に取り組まれるのね、あるんですよ。それは捨てるべきないものでないものを含んでいたりするので、まあ、そうではなくて、あなたはキリストに従いたいと本気で思っているか